グッズイのじいちゃんもわからんウェディエクスペリエンス。はい、この放送は私幸せサイテッカーグッズイがわからんもんはわからんとはっきり言いましょう。その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに気づくための知識や技術、考え方などを私の実体験を交えて紹介している放送です。今回はですね、通常回というか、まあ幸せに気づくの方のテーマでやっていこうと思うんですけど、タイトルは短所がわからんとしましょうか。まあ善悪二元論みたいな話になるんですけどね、まあそれの一番こうなんというか陥りやすいというか、みんながハマり込みやすいみたいなところでしょうかね。まあ、その部分を、まあ、特に短所と当てはめてというか、題してやっていこうかなと思います。で、まあ、この話になると、まあ、短所なんで結局は才能の話、すなわち私がいつも、参考に挙げてる八木仁平さんの、自己理解の話になってくるんですけど、まあ、特にその中でその自己理解、つまり、世界一優しいやりたいことの見つけ方か、この本の中では多分短所を消すと才能がなくなるよっていうのを詳しくは言及してなかったんじゃないかなとは思うんですけど、まあそういうことを話したいんです今日は、ね。まあ、ちなみにこの八木仁平さんのその自己理解メソッドでいう才能、まあ、ちなみに、ちなんでばっかりですけど、世界一優しい才能の見つけ方やったかな、あの2冊目というか2巻目というか、あの別でまた本が出てるんですけど、才能に特化してる。じゃあこの八木仁平さんのメソッドでいう才能とは何か、動詞で表されるもので、自然とできること、その人が努力とか、まあ、何もしてなくても自然となんか発揮してしまう、やってしまう癖みたいなもの、それを動詞で表せるものが才能で定義されてるんですけど、私で言うと、その場にあるもので何とかするとか、何とかするとか、間に合わせるとか、あ、そういうものなんですよね。私の才能で言うと。まあ、いくつかあるんですけど。っていうのは、別に練習とか訓練とか努力したわけじゃなくて、生まれついてなんか、もう、持ち合わせている能力なんですね。それが、なぜ、私の才能なのか、それに気づいたかっていうと、そうですね。まあ、例えば、料理。まあ、料理、なんていうかな、レシピ見てみるのも、作るのも得意なんですけど、得意っていうか、まあ、普通にできるんですよね。でも、一番得意なのは、まあ、毛の料理だったり、毛っていうのは、晴れと毛の毛ですね。まあ、つまり、地味なというか、まあ、単純に炒めるとか煮るとか、まあ、そういう、シンプルな、ある、冷蔵庫にある食材で、なんか作る料理みたいな、その日のご飯みたいなのを作るのが、特に最近は、得意になってるんですけど、まさにその場にある、その冷蔵庫にあるもの、その日あるもので、なんとかしてしまえるっていうところが、光るからまあできるわけなんですね。もしその才能がないと、レシピがないと作れないみたいな。まあ、実はちょっと前まで私もそんな感じだったんですけど、その、一個一個、例えば炒めるなり煮るなり、基本の調味料の配合とかを覚えてしまえば、もう応用できるんですよね。例えばその、醤油と砂糖で甘辛く煮詰めるというか、煮込むとかだったら、醤油2に対して砂糖1の配分とか、そういうの、ね、 まあまあ、料理で言えばそういうところで私が発揮できてる。だから得意である。でもう一つ例を挙げるとすると、まあ工作することは、まあ小学校の頃から好きであったし、得意ではあったんですけど、なんていうかな、まあ家具とか、ちょっとした DIY というか、その場でこう、あると便利なツール。例えば台所に、レシピサイトを見ながら、こう、料理ができるようにっていう、まあ、台というかね、ケースというかを、こう、厚紙とかで作ったり、その、スマホじゃなくて本を置けるようにぶら下げるものを作ったりとか、あれ職場でその、こういう台があったら便利よねっていうのが思いつくと、まあ、採寸してその場にある材料、まあ、事業所がね、就労支援事業所でこう、まあ、木材とか結構、廃材が余ってたりするんで、それを確保しておいて、必要な時にこう引っ張り出して、あ、これ使える、これ使えるって言って組み合わせて作っていくみたいな、まあそういうのが得意なんですよね。まあなので、それが私の才能ですと。才能についての話をメインでしようと思ったわけじゃないんですけど、やっぱ、一般的なその才能っていうと、なんかその、修練してすごいできるもの、例えば大会とかで優勝するようなものとか、なんかそっちに気がしないですか。その、他の人よりもめちゃくちゃすごくできるものじゃないと才能として認められないみたいな、なんかそんな、風潮がこう世間一般にはあると思うんですけど、まあ私はそれだとなんかこう、やっぱ、自分の才能に気づきにくい。自分が自然とできることに気づきにくい。まあそれが好ましくはないわけですよね。なんで好ましくないかっていうと、やっぱ、誰かより一番にできる、誰か他の人より、周りの人よりも、一番できることじゃないとダメって言われたら、その、自然とできてることを応用しよう、発見しようみたいにならないわけですよね。例えば、まあ、まさに私の前職がそうだったんですけど、製造業、機械とかを組み立てたりする、まあ、建築みたいなのちょっと入ってたのかな、職場だったので、なんていうかな。まあ、しかも、その、中小企業とはいえ、結構、まあ、500人、600人社員がいるような企業だったんですよね。というと、高知県でそれぐらいの規模の会社って、中小企業って言うと、だいたいこう、限られてくるというかわかるんですけど、まあ、要するに、組織体制が行き届いてると、ルールが多かったり、その、なんていうかな。その場にあるもんじゃなくて、ちゃんと発注して、準備して、それを使いなさい、みたいなことが、まあ、当たり前なんですけど、まあ、強いられるというか、強制って言うとあれかもしれないけど、逆にその場にあるなんかを応用して使おうもんなら怒られるわけですよね。適当なことするな、みたいな感じで。まあ、だから合わなかったっていうのがあるんですけど、で、それを、周りの人よりじゃあ、その場にあるもんで間に合わせる能力が長けてたかっていうと、きっと、私よりも、その能力が上の人はいたとは思うんですよ、多分ね。けど、自分の中で、一番の、自然とできること、癖のようにやってることっていうのは、その能力だったわけですよ。その場にあるものを何とかするっていう能力だったんですね。まあだからそこに気がついて、八木仁平さんの方を見て気がついて、まあそこからいろいろこう、それを伸ばしていったというか、意識して伸ばしていったっていうところが多いんですけど、その時に、まあ、ついなんか、私の才能ですね。つまり、短所使い。才能の短所使い、長所使いって言うんですけど、その自然とやってしまう癖みたいなのが、まあ、中立の位置にある。それが才能だとしたら、それを左右、こう、両端に、なんていうかな、メーターというか、バロメーターみたいなのが、まあ、線が引いてあって、まあ、例えば、左側に行くと短所使い、右側に行くと長所使いみたいな。短所使いしてる、例えば、なんか、いろいろ準備して、計画的にやりなさいみたいな感じだと、完全に私の才能は大体死ぬんですよね。短所使いに現れるから。けど、じゃあ、 もうその、なんかその番乗りでこう、なんか作っちゃうのって、自分の才能じゃないんだ、これダメだ、短所だって認めると、才能丸ごと消えるわけですよね。わかります？このさっき言ったその左側にある短所使いっていうのが短所だから、あ、その場にあるもんで何とかするみたいなのは、こう自分の短所なんだ。もうダメなんだ。じゃあ、こう捨てようみたいな。これ戦うのやめようって手放しちゃうと、丸ごと才能ごと、つまり長所使いできるところも消えるという、なんとも恐ろしいことになるわけですよ。だから、短所を捨てちゃダメよっていう。で、短所がわからんって今回テーマにしたんですけど。つまり善悪二元論の話になるって言ってたのはそういうことで、大体のことはうまくいくときは善も悪も短所も長所もひっくるめてるんですよね。で、ちょっとその短所の話とは外れるかもしれないんですけど、合わせてこの、成功と失敗についてもまさに二項対立っていうんですかね、この、まあ、善悪二元論みたいな、二元論二つどっちかどっちか成功と失敗取ろうとすると、大体その成功に傾くと思うんですけど、失敗したくない。失敗はもう絶対に排除すべきだから成功だけを求めようって。でもその道を極めようとするとどうなるかっていうと、もう失敗したくないから挑戦しない、何もしないようにしようってなるんですよ。特になんか怒られたり圧力かけられたり、がんじがらめの組織とか、あるいは家庭なりにいると、環境にいると。だからその失敗も捨てちゃダメなんです。失敗することを込みで、前どっかの回で、失敗がわからんの回やったかな。チキリンさんの本を参考に話したんですけど、成功か失敗かの分かれ道じゃなくて、まあ言うなれば理想は一本の道ですよ。失敗失敗失敗があって、それを乗り越えて、それをじゃあどうしたらその失敗克服というかその、失敗しないのできるかみたいな、まさにその、どうやったらうまくいくか、成功に導けるかじゃないけど、それが得られた時点で、それは失敗じゃなくなるんだ、みたいな話をしたと思うんですけど、そういうこと。つまり、成功か失敗かじゃなくて、成功も失敗も一本の道の中にある。失敗を恐れて、それていくと、それは成功には繋がってないわけなんですよね。失敗捨ててるから。さっきの短所を捨ててるのと一緒で、だから失敗も込みで含めて進んでいきましょうねっていう話なんですけど、もう一個ちょっとややこしいかもしれないけど、もう一個言いたいのがあって、その同じ善悪二元論というか二元論の話ですね。問題にぶつかってる状態と言ったらいいのか、とその正反対のまあうまくいっている。まあ、万事うまくいってるというかね、万端みたいな、状態に、二元論というか、問題があるか、万端うまくいってるか、どっちか。だから、問題を捨てよう、課題を捨てよう、じゃなくて、そのトラブルだったり、問題だったりを、ちゃんと受け止めて見つめ直す。じゃあどうやったらこれ解決できるんだろう、どこがキーポイントなんだろうっていうのを突き詰めることこそが、改善していくことが、その、またうまくいくことにつながる。だから、問題、課題を、トラブルを捨てちゃダメなんですよね。もちろんそのトラウマだったり、そのすごい心理面にハードルがあるとか、まあいろいろ問題、その、まさに、なんていうかな、危機的命、に関わったりするような心の問題だったりするような心の危機にだったりするようなことまで突っ込むのは控えた方がいいと思うんですけど、そうじゃない問題に関しては捨てずにちゃんと向き合った方がうまくいくんだな、またこれも一本の道なんだろうな、両方含んでる、問題も万端うまくいってることも含んでるっていう、それがうまくいくよっていう話なんですけど、今途中で何かを言おうと思った、そうそう、まあ、ちょっと余談なんですけど、その万端って言ってるのは、万、一万、二万、百、千、十、万とかの万ですよね。一万円の万ですよね。万端、端は橋ですよね。両端とか、ものの橋ですね。 万端なんですけど、なんで万端っていう言葉を使ったのか。これ万端っていう言葉がその問題の逆、うまくいっていることを言い表していると勝手に私が今、思い込んで言ってるんですけど、辞書引いて外れてたらごめんなさいなんですが、その万端っていうなんで引用したかっていうと、最近ちょっと任侠映画というものを初めて見てみてですね、高倉健さん主演の昭和残響伝っていうので、そういうシリーズがあるんですけど、ヤクザものですよ。なんか、ヤクザものって聞くと、こう、銃撃戦だったり、こう、罵りやったりして、なんかバチバチ殺しまくって血を見てるみたいな印象があるとは思ってたんですけど、まあ、もちろんちょっとそれっぽいシーンはあるものの、もっとなんていうか、こう、男だったり、こう、義理人情みたいな、そういう話でした、ね。まあ、その、なんでその、昭和残響で見ようかっていうのは、私が見たのは、吠えろ唐獅子っていう、第何作目だったかわからんのを見たんですけど、なんでそれを見たかっていうと、YouTube のショート動画でですね、なんかその、渡世人の食事の作法みたいなのが載ってたわけです。渡世人っていうと、渡る世の人と書いて渡世人。まあ、要は、ヤクザ者で、こう、その、わらじを脱ぐって言って、組から組をこう、お世話になってる組をこう、渡り歩いていくというか、まあ、一宿一般の宿に泊めさせてもらって、その組にね、宿を借りて、ご飯を食べさせてもらって、できるっていうシステム制度があったんですね。わらじを脱ぐっていうんですけど、ただしそこでお世話になったから一宿一飯の義理で出入りとかね、構想だったりなんかいろいろとこうその組のことを手伝うみたいな、命がけで手伝うみたいなことをするっていう、その渡世人渡世っていう生き方が、あるっていう、そういう話の中で、じゃあ渡世人のその一宿一飯のだったり、なんかいろんなこう、ね、博打場だったりのこう作法があるんですよね、マナーみたいな。まあそれがなんかすっごい気に入ってその作品見たっていうのが、その昭和三教伝っていうのを見たっていう、まあその中で軒下の仁義っていう、まあよく仁義を切るっていうで、おけらすてっていうあれですよね、それの言い方とかがすっごいなんか渋かったというか、やっぱ言語優位者なんで、私がその言葉セリフ言い回しとかにすごい惹かれたわけですよ。あれはやっぱ江戸の言葉なのかな、わからん。手前とか言い出すっていう、小国と発しますわとか言い出すっていう、ね、生命の義はとか、まあそういろいろなんかいかにもそのこう世界での言い回し、まあ作品のためだけの言い回しとかもあるかもしれないですけどね、見せるため。その中にその、だいたい最後の工場で、駆け出し者の若輩者ではございますが、行く末万端、よろしくお頼申しますみたいなことを言うわけです。その万端っていうのがなんか良かったんで取り上げたっていう、余談がめちゃくちゃ長いっていう、ね、まあそういう万端っていうのを使いました。まあなので、やっぱ、まあ逃げたいのはわかるし、嫌なことを、から逃れたい、嫌なことから目を背けたいのはわかるんですけど、それやっちゃうとやっぱりこうなかなか本題というかね、自分が解決したい道にはいけないよねっていう話で、まあとはいえいきなりその自分がなんか抱えてるでかい問題だったり、特に心の問題だったりっていうのを向き合うって難しいと思うんで、どうしたらいいのかなみたいな。まあ、とにかくその自分がなんか悪く言われること、まあネガティブなことだったりを特別しないようにできたらいいなとは思うんです。人間だからこれぐらいあるよねっていう、なんかそういうのがいいのかなとは思いましたね。なんか他にいい方法があるのかなとも思いつつ、 そう言っている私自身もなんかその、なんていうかな、こう、自分のやり方以外の、自分が気に入っていること以外のやり方だったり、なんかその、自分が守りたいものだったりを外れてると、やっぱりちょっとムッとしたり、なんかちょっとイラついた、こう、感情みたいなのを出してしまうことがあるんですよ。その、そこまでなんか、勇気くじきレベルだったり、誰かをけなしてないといいなとは思うんですけど、別に吠えたりするわけじゃないので。ただ、それも、私自身は、ああ、またなんか言ってしまったなじゃないけど、ちょっと思ってしまったなってちゃんと落とし込むようにはしてるんですけど、まあ、それを、やっぱ、自分自身にちゃんと惨めさを受け入れられたらな、みんなが受け入れられたらなとは思うんですけど、そうすると、まあ、エゴが発動することはないのかなと。エゴっていうのはここで言うその、なんていうかな。そんなことあってはならないって、もうものすごい強いマイナスのエネルギーで、こう、正当化しようとする思考みたいな、まあ自我って言ってもいいのかな。自分の代わりをしてしまうみたいなものなんですけど、それが自分だと思ってしまう。本当は違うという。これは書籍のニューアースだったり、ジョイ。喜びですね。ニューアースはエックハルト・トール氏の著書ですね。ジョイは前から何回か出してる、おしょうし。OSHO のおしょうしですね。昔おしょうラジニーシとかラジニーシさんって呼ばれてたおしょうしの、書籍を、まあ、翻訳したものがうちにあるんでね、山川夫妻だったかな。その方が翻訳したのがあるので、まあ、ちょっと参考に載せておきますけど、この、音声配信のブログ記事のところのページに載せておきますけど、まあ、そのエゴを見てみてください。なんか、ネガティブなことにとらわれがちな人は、この書籍の、エゴの解説を見るだけでも、あって気づけるかもしれないので、まあ、いろいろ言ってしまいましたけど、とにかくこの、うまくなんか、自分の才能を見つけたり、自分に何が合うんだろうとか見つけたりするときに、短所を捨てちゃダメよっていう話。短所をしっかり受け止められると、誰かの短所も認めやすいし、逆になんか、その、どうやったら、じゃあその短所を、なんていうか、そこにいる人たちの中で解決するか。その人自身にとっては短所がなかなか難しいんだったら、まあ、基本はその短所をなんか埋め合わせたり克服するっていう方法はしない方がいいと思うんですよね。どうしてもやんなきゃいけないことだったら、やんなきゃ生きづらいことであれば、努力でカバーするのは大事かもしれないんですけど、それをやっちゃうと、なんか捨ててしまうことになる。それよりは長所をまず生かしましょうっていうのが、八木純平さんの才能の本でもあるんですけど。で、逆にその短所が、これだって、分かって、ってるし、それを分かってて、それを周りにこう、まあちょっとこれは、自分にはなかなか難しいですって、すいませんけどっていうところを言うと、あ、じゃあ、いや、それ、僕、私得意だからやるよ、みたいな人が周りにいるかもしれない。じゃあ、助け合っていけるわけですよね。その短所をお互いの長所で、お互いの短所をお互いの長所で埋め合って、うまくやっていくことができるかもしれない。それで解決がね、できていくわけですよね。まあ、だから短所捨てちゃダメよ。誰かの何かをこう苦手だとする心をもう受け止めてあげれるというか、そういう意味で短所がわからん、つまり短所は捨てちゃダメよって、短所としっかり向き合って自分の才能を見つけていきましょうというお話でした。今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。